はい、ということでね、
延長戦、
延長の延長ぐらいで終わらない感じですけど、はい、なんか何に行きます？
喋りたいの。
あ、すみません、ドラゴンタトゥーこの女。
ドラゴンタトゥーの女。
列車つながりからじゃなくていいんですか？
僕キュアートマシンします。
いや多分ドラゴンタトゥーの女支持する人って俺ぐらいしかおらんやろ。
いや僕も好きですよ。
好き？
あの、うん、もうアイドル映画としての評価は高い。そうそうそう、いや
アイドル映画なんです
か？いやルーニーマーラのアイドル映画ですよ。
いやなんか
あの子を売り出すための映画っていうこと。
まあ売り出すかどうか
っていうかあれなんです
よ。監督が大好きなんだと思う。
まあこれは最終的にまとめで言おうと思ってることなんですけど、うん、去年っていうのはさ、ハリウッド映画100年だったんでしょ？
はい。
で、なんかその、それに絡めた企画とか、まあ、ヒューゴとかはそうやったし、うん、あと、ジョン・カーターの原作、
誰も入れなかった、
うん、が100年前の映画やったりとか、うん、あと、普通に見て、多分これはそういうプロジェクトの一環だったんじゃないかと思えるぐらい、一流監督が全部撮ってるんですよ映画を、うん、望むと望まざるとに関わらずというか、まあ戦火の馬、
うん、
スピルバーグとか、なんでしょう、バージニアがあの人ですよ。フォード・コッポラですよ、フランシス・フォード・コッポラとか。なんか多分ハリウッドは去年はそういう年やったと思うんですよ、
うん、
でそんな中でですよ、さっきの話、何の映画やったっけ、
ドラゴンタトゥー、
ドラゴンタトゥー、そう、それとリンクしてるのかどうか分からへんけど、別のラインで行くと宮崎駿かを感じる映画監督、つまり巨匠が、巨匠がなんかとんでもない映画を取り出したぞっていうのも同時に感じれた1年やったんです、去年っていうのは。でそれの意味でドラゴンタトゥーの女っていうのは、まあこれ上半期でも言ったですけど、うん、誰ですか、
ルーニーマーラ
ー、じゃあ監督
デビッド・フィンチャー、
デビッド・フィンチャーが勝手に撮った映画あのオープニング
と
本編のあの意味のなさ
誰も燃えないんかい、
そしてあのなんか身勝手な美意識と、あのヒロインのあのまあファッションから何から、
いやあのさ、
これさキャラが好きなんじゃなくてお前が好きなんやろみたいな感じ。
あのルーニー・マーラが初めに登場するシーンがあって、まああの
戸坂が出てくる、
ね、そうそうそう、あそこでさ初めさバイクに乗ってんのよ
必要ないからね絶対
で、その会議室になったらちゃんと戸坂になってるねあれ
DV みたいな
そうそう、あれとかね、まあそこら辺は漫画っぽいんやけど、でも俺ねルーニー・マーラがすげえ好きになったのあの映画で。
ああ、そうなんや。
もののけ姫に近い。
もののけ姫に近い。
あの映画でなんか俺唯一好きなのはあのセックスしてるところが一番。
あれいいですね。
あそこだけが
モザイクだけは入れてほしかった
。ちょっともうちょっと待ってみたいな感じなんだけど、男の方は完全に冷めてるっていうところ。あのあれも短い会話で心の距離が現れてしまってるから。
うんうん、ね、ラストも切ないじゃん。ルーニーマーラ。
007。が出て
そうやね、
あれね、あの人が主人公だとオープニングかっこよくしなきゃいけないみたいなのあるんですけど
いや
どっちも、
ね、よかったんだよルーニー・マーラが
めちゃ
だからねドラゴンタトゥー
笑ってい
や俺ね今回ランキングをつけるにあたってドラゴンタトゥーの女っていうのは、
うん、
あのこれあのどんだけ下げれるかっていうことになったんです。
ちょっと待って、なあのさ2人が抜けてるでどういうこと？
酔っ払った人から抜けて、
酔っ払った人が。
正直ね、あれなんです。あのどうしてもベスト30に入れたいっていう映画と、
うん、
ドラゴンタトゥーの女っていうのは映画としての出来として比べた時にドラゴンタトゥーの女と比べて。もしかしたら悪かったとしてもこっちの方が入れたいっていう感じの基準になる映画やったね。
うーん、
それが俺においてはロボジーであり、うん、SR 埼玉ラッパーであった。 っていう感じでしたね。
ミレリアムも見てなかった。
ロボジーって誰も見てないの？
見た見た。俺見たよ。
あれ良かったしくない？
31位だね。
ギリギリか。そう、そこで俺は入れたかって、どうしても。
いや、うん、ロボジーは良かったよ。良かったけどな、矢口監督やね、あれだ。
そう。
スイングガールズとか。
うん、ああ、スイングガールズ。
なんかね。
いや、その域を超えへんって感じやで。
あの、や、
うん、そうかな。
いや、俺はそうなんだよ。いや、面白かったんだよ。
いや、俺だってあの、ロボット作ってないのに、ロボット作ってる体で、科学部みたいなやつらに、の前で発表してる時に、いろんな情報を得て、それを受けて勉強するっていう、うんうん、あそこが、本当に素晴らしいと思って。うんうん、なんか、その、なんやろ、なんか、映画として見てて気持ちよかったっていうか、なんかすごい、あ、じゃ嘘から出た誠っていうのがテーマやねんか、一言で言うと、
まあまあそうやね。
それってやっぱり映画で見られると、ラストシーンだけちょっと俺もね、だからで壊れてあのじいさんにまた行くんかいっていうのはちょっと微妙にあったけど、でもあの辺とかは本当に良かった。だからロボジーっていうタイトルで、あのじいさんが最初にめっちゃフィーチャーされてたにもかかわらず、脇役であるはず の、 そのサブが最終的にその本編を作るっていうのはいいなと思って。
野田さんが寝てたよ。
ロボジーも面白そう
です
ね。
ロボジー楽しいよ。
いや面白かったよ。
ロボジー好き結構。
でもね、もっと語るべき映画はあります。
列車つながりは、
アーティスト、
あー、アーティスト、
アーティストは、
アーティストがすごい
低いですよね。
低いのがすごい、私はびっくりなんだけど。26
位
だ、ね、あんま好きじゃないな。
なんで？
なんで？
いや、
あんなつまんないじゃないよ。
総合ランキングで25
位も
入らない。いや、俺ね、好きなんだ。
入った。下
手っていう。21位もめっちゃ好き。総合では21位。
俺ね、あれアーティスト好きなんだけど、これってでもなんかなんだろう、大衆受け線やろなとか、なんか。
いやでもアカデミー取ったんで。
そう、取った取った。撮ったけど、あれな、いや、
なんで
クロード好みすぎへん。
いや、そんなことないでしょう。いや、だからあれこそ、あれこそまさにハリウッドが映画100年を祝うのの、まあ言ったら一番体現されてる映画ですよ。
そう、うん、いや俺も好きなんだけどね。
フランス映画でしょ。
いや、アメリカン、
え、いや、フランス映画、
あれフランス映画、
あ、そうなん、
ハリウッド好きのフランス人が、
ハリウッドだったらヒューゴが、
あ、ヒューゴね、
あれ、
いや、すごい上手かったですね、ストーリーのとか、
うん、
あの小物の使い方とか、
あの、あとまさかの
アーティストは、
アーティストは良かった、
小物の使い方と
か、なんかアーティストは俺秀作なイメージあるのよ。
あとアーティストだから、まあこのラジオにおいては絵的なのを俺が言ってるからあえて言うけど。うん、基本的にモノクロっていうのはグレースケールでできてるから、それの白とグレーの濃いグレー、薄いグレー、普通のグレーと、あと黒のその色彩においてはもうすごいよくできてるシーンがものすごく多かったんですよ。
あ、美しい。
一番わかりやすかったのはやっぱ階段のシーンで、やっぱりその若いフレッシュな輝いてる未来っていうのが白の服ばっかり着てて、主人公はグレーとか、そういう、まあ言ったらグレースケールの色彩においてもやっぱりすごいあのバランスが良かった。
カンフー映画的に言うと、
アーティストのカンフー映画的に言
う、ラストのバトルはあんまり上手くなかったっていうのはあるんですよね。
あ
タップダウン、
タップが、いや、もっとすごい人たちがいて、でこの2012年にそれよりやっぱ低いのはしょうがないかもしれないけど、やっぱなんか、
え、でもそれがアーティストのあの映画内の時代性なんじゃないの、
その最初に。いやでもあそこはかっこよくバーって超技巧をやって終わらせた方が、
いや、あれ超技巧じゃない方がいいんじゃん、うん、
いや、なんかそこカンフー映画的にはちょっと違う。動きの技の話、
まあカンフー映画的にアーティストを見るのは多分世界で一人あとまあだからあれですよ、列車で言うとだから僕たち急行、
そうだよ、
さっき区域列車言わせて、
あ、区域列車、
さっき区域列車喋るんですか、
いや、さっきだって多分区域列車支持してる人俺ぐらいしかおらんやろ。
いや俺も入れたよランキング。
そう
低かったよな。
低かったでしょ。で
26位ですね。
俺も15位なんやけど、
まあ基本的に俺はあの監督好きやからね、うん、去年さあれめっちゃ高かったやん、
あのマイバックページ、
マイバックページ結構高かった、うん、僕ベスト5に入ってたから。
いやマイバックページより全然良かったよ、うん、クイック列車の方が。
え？マイバックページの方がいいやろ。
つまぶき問題。
いやもうね。
そうだ野村君あの撮ってるからちゃんと起きて。
つまぶき問題。
いや俺さ。オープン
も大体飛べ位置で喋ろう。
クエキレースしちゃってまあ言ったサッカーさんの話じゃない。
うん、
で俺すごい感情移入してしまって、うん、中盤ら辺で、うん、すごいもうめっちゃ罵られるシーンがあるのよ。
うんうん
うん、
でその時にあ、ね、さあ言ったらその主人公はまあ中卒で、まあ、言ったら何もないわけじゃん、
うん、
でその時にそのあの、まあ、マキタスポーツからさ、
あマキタスポーツめちゃくちゃ良かった、
ね、めちゃくちゃ良かったでしょ
スーパー良かったね。
いやでもそのマキタスポーツにお前さこの席何にもねえぞと、
うん、
何にも面白くねえぞって言われた時に森山未来が俺本好きなんすよって、
うん
うん、ロっていうセリフが俺すごいもう感情移入してしまって。
しやろ。そうだからいやもうほんま申し訳ないけど、うん、なのになんで霧島の前では許せるわけ同じやん年も一緒やし。
いやいやいやちょっと待って。
だからこそ前田は俺は許せへんわ。
そう、まあ、
全く同じこと言ってんねんで。
そうか。
でも前田は
違うよ。違う。
クエキ列車は俺は
前田とクエキ列車の森山未来はまた違う。
全く一緒です。
いや違う。ちょっと待って翔太君。翔太君始まった。クエキ列車見た？見てない。いや違う。いや俺
の中では何が違うのそれは。
いや違う。いや
俺には分からへん。そこは一緒やろ。
あれはテレなんだよ前田君は。
またこれやります。
テレやで。
もうねそれは
テレじゃない。テレじゃないの
それは。
ちょっとあの映画においてあのシーンが最も美しく、
いやいや
リスナーがびっくりしてると思う。
あれはあのある種神的な会話なの。
こんな次回聞いてんのかな。
いやもうさっくり。いやそれはもう解釈の違いやで。あそこはいろんな捉え方する。
いろんな解釈。いろんな解釈で俺は同じ解釈したんで。
止まらない。
なんで区域列車の森山未来のあれがグッと来て、
うん、
前田が許せんのかがもう
違うやん。
全く同じですよ。
もっとさ、だってさ、区域列車のさ森山未来の時はさもっとこうなんつうの必要やん。もうあの時あの状
況。ってことは何、うん、あれ霧島は必要じゃないってこと？
いやだあそこで、ね、いやまた別やって。あれは絶対に
俺ははっきり言って前田以外は全員必要やと思ってるよ。
そういや
だからこそ前田が許せ
ないから。前田はさあそこでさ、まあ、言うたら霞にも裏切られてさ。
いや裏切られてない。
いやか、
まあ、
いや
そこまで言ってない。 AI 未満やから
勝手にだよ、
うん、
勝手にだけどあそこでさやっぱその体育会系にもさいろいろ襲われてさ、でそこであそこでガッてちょっと待っておいおいちょっと飲みすぎやろ。
いや区域列車はね、
区域列車の話してください。
いいですよ。あの何がいいって、
うん、
俺は本当に森山未来っていう役者を
あの
、うん、その町の子供以降もうすごくいい役者やと思ってて、
うん、
本当に
いいよね森山未来。
あの人にしかできひん役がある、
うん、
なんかあのいわゆるその絵にならへんやつを演じるのがものすごくうまい。
北のカナリアで一番喧嘩売ってるのは森山未来だよね、吉永さゆりに。
あそう
演技芝居の勝負で吉永さゆりを食ってやろうかとしてるところは森山未来一番大きいよね。
いや森山未来はあの人は生きてる限りちょっとやっぱ要チェックな人やで。
うーん
で区域列車の森山未来はやっぱりあのまあその町の子供の森山未来の元ダーティーにしたやつっていうか、
うん
本当に終わってるやつ。
そう感じてもうさ周りの人間にさめちゃくちゃ翔太さん翔太君どうしたの。もう
仁王立ちしてますよ翔太さんがフラフラしながら。
行く帰る。
マジっすか。
なんで帰んの、
このタイミングで。
ちょっと待って。
ちょっとなんか最後に言いたいのない一本ぐらい。
いや、高知戦言ってないよ、高知戦。
この垂れ流し感。あ、高知戦だけ
話してください。高知戦、高知戦喋る、高知戦。
喋られへん。
この感じやばい。
で、この何
ね、高知戦は何て書いてるかな。高知戦3位やと思うねんけど。
そう、あの、翔太くんはね、プリントにあの、順位とコメントをね、書いてますからね。
本気でものすごい、マジでピナイ。
ピナイ
ピナイってどういうこと？
パナイの上
やな。ピナイパ の,、うん、パの上だから。
高知戦は韓国と北朝鮮と の, あの、まあ、言ったら朝鮮戦争の話なんですよ。でその戦争の中で一番厳しいところって高知戦なんですよ。言ったら障害物がないからもう打ち合い
本当高い。
そうそうそう。
や、丘の上とか。
そう。鉱山で、もう言ったらもう敵と、もうほんま、打ち合いの、もう悲惨な戦争の場を舞台にしてる映画でして。
あ、でも、あれじゃない。今、平野君と翔太君いるんやったら、うん、あれ喋るべきやって。あの、
喋ってない。
あの、
何ですか？
あの映画。
何何？
あの、犬のやつ。
犬のやつ？
ゾンビの犬のやつ。
おー、フランケンウィニー。
フランケンウィニー。
いや、とりあえず、じゃあ、とりあえず、高知戦最高。
高知戦は僕も見たいです。
いや、フランケンウィニー。
もう予告編をチェックすれば
絶対。キャラも立ってんだよ、高知戦は。
フランケンウィニー、ちょっと二人どう見たか、ちょっと。で2人とも高かったでしょ、ね、見て
このダラダラ感はすごいよ。
入ってますちゃんと。
てかね、ノノさんどこ行ったんだよ。
フランケンウィニーは
フランケンウィニーじゃ
ん。翔太さん酔っ払って倒れる。翔太君、
翔太君、
翔太君、フランケンウィニー
俺あのさ
コメントだけ読んでいただけた
らコメント俺に思うか。じゃあ
フランケンウィニーはスパーキーが可愛すぎる。
まあ、まさしくそうです。
あと俺 CG やり始めて思ったのが、あの、何やったっけ、
ちなみにあの、翔太
パペットアニメ、
うん、
あれがすごすぎる。
すごいですよね、
トイレで。
すごい技術。
うん、ちなみにあの、翔太くんのフランキー・ミニのコメントは、ストップモーションのパペットアニメで 3D、しかも白黒っていうのがあんま聞いたことないから、おもろそうやなと思って、結構おもろかった。
意外とコメントがなんか
微妙やな。
あれでもあの監督
ティンバートン、
ティンバートン、まあ2012年は一応日本ね、
ああそうですね、
出してるじゃないですか。
何、フランケンウィニーともう一個
ジョニーデップ、
ジョニーデップのバ
ーなんでし
たっ
け。
あ、全然面白くなかった。
ダークシャドウ、
ダークシャドウ、
ダークシャドウか。
私めっちゃ
すげえ撮ってるから喋ったよ今。
まあアリスも
ノモさん出て
ましたから。
アリス、
あれそうだ。
アリス1位。い
や、あの1位。
あの後修正したけどね。アリスでもよく分かったけど、
ね。あの今年そのシオンは全然入ってきてないんだね。
清水みんなでも入れてます。
あ、入れてた。
でも別に
後半の方。
俺は25。
うん。
清水でもさっきちょっと話しました。
これいきます。
マジ。あ、フランケンウィニーは良かったです。怪獣映画。
帰れる？
翔太くん。またツイッターでフォローするわ。
俺も
気をつけてください。
希望の国は見たの？
希望見てないん
です。
バイバイ。
気をつけてね。
気をつけてください。
すごい。俺ね、公開ですよ、ね、映画何言ってる。
翔太くん、なんか告知することとかない？
あ、俺、あ、これ何冊ほ、
あの、もう、こう、2、3日中に出すから。
あ、じゃあ、ない。
ないんかい。
俺、頑張ります。
楽しみ。
いいですね、この感じ。
超ゆる。あと、何でしたっけ？
あとは、
僕級。
僕たち急行はね、やっぱり森田清水の遺作っていうのがあって、で、俺、これを見た時に遺作についてすごい考えたんです。そのまあみんなものを作ってる以上いずれは起こることじゃないですか、遺作っていうのは。でこの森田芳光の僕たち急行英列車っていうのは、あのこの世の中は素晴らしいっていうことなんですよ、一言で言うと。そういうテーマの映画を出して終わるっていうのに すごい感動して、
あ、素晴らしい
です、ね、うん、でもなんかもうネタバレ満開でいくけど、最後に森田芳光エンドロールの後に監督って最後に出るやん、日本映画って、うん、そこにありがとうって書いてある、
あやばい、それ泣いてしまうんじゃ
ないその時点ですげえグッとくるし、映画自体もそのいわゆるまあ鉄道オタク映画って言われてるけど、でも実は映画自体その鉄道だけじゃなくて、いろんなものにまあちょっと偏境的な愛を持ってる人たちのドラマで、でもこの映画のすごい巧みなところっていうのは、表面的にはあのあれやね、あの釣りバカ日誌みたいな話やね、
そうだ、
その表面的に、そう、
トイレから喋ってるよ、
表面的には一般社会みたいなものを全員が演じてんねん。やけど一皮むいたら、実はその社長にしても部長にしても課長にしても全員が趣味の領域でつながってることによっていろんなものが実は回ってるっていうのがテーマになってて、
すごいテーマ聞くとめちゃくちゃいいです
めちゃくちゃいいんですよ、
ね、これでもね真逆なんだ
よ、なんてなんて、
なんて
シリーズ化するつもりだったんで、
シリーズ化つもりだするつもりだった、
実はあれ無念だと思うよ
いや
無念よ、じゃあ次をね、
トイレから、
トイレから喋ってる、
うん、でもまあ無念ではないと思う、あれはあれで終わるのは本当によ
かったよ、
うん、
ね、見ます、これは
見たかったよあのシリーズ
これは見ないとですね、
うん、え、A 列車、
うん、A 列車はなんか、
太田さん
え、そんなにみんな高評価なんや、
ね、俺ね、俺ごめんやけど51位なのよ
あれ
私は全然グッと来なかったんですよ、ね、
独特の森田節ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でいや分かるんですけど、
そうだからそういうところ、それこそなんかエヴァンゲリオンに対して評価がみんななんか甘いんちゃうかみたいな、
そうそうそうそう、
感覚を感じる、
そうそうそう、
ね、
そうなのよ、
私初めて見たけど全然普通に良かったけど、うん、なんか
全然そんな感じせんかった、
俺ダメだわ、
いや
ぼんやりして、
森田節が俺そもそもあんまり分かってないからかもしれんけど、なんか映画としてテーマのでなんか俺こん、うん、今年の映画で
好みやと思う、
今年の映画でなんかあのテーマの置き方で素晴らしいなって感じれた映画っていうのが逆にすごい少ない感じがしてて、あのみんなその手法とかシーンとかセリフとかで引っ張ってる部分っていうのがすごい多かったなって思うんです。でその中においてはまあ僕たち地球子はテーマ性の置き方が素晴らしくって、それっていうのはつまりやっぱ作品としていいっていうことやから、
いや僕たち地球子は良かったよ本当に、
やっぱそこは評価したいと思 う、
うん、なんか ね、
ね、
いやこれは面白そうですね、
なんかこう
救われる感じはあるんです、
すごいあると思 う、 うん、だから
めっちゃ良かったよ、
ほんまになんかぶり返して申し訳ないねんけど、あの俺が霧島の評価低かったのはそのテーマに共感できひんかったというか、はいはいはい、ここに共感してしまったら俺が
俺じゃなくなる、
嫌になる、うん、っていう感じがした、うん、まあそういう意味ではいい映画であったっていうのは繰り返し言ってきますけど、でもやっぱり僕たち9個しかも遺作、
そうなんだ、
その一人の作家が最後に作る映画でこのテーマを置くっていうところに僕は最大のリスペクトを捧げたいと思いました。
いや思ってないよ、だってあれはだって本当に僕たち急行 B 列車 C 列車
そういう、
いや、わかんないけど。
ABC 部分でやろうとして
る。いや、わかんないけど。
森田芳光自体は2011年に亡くなってるから、この映画の完成を見てない
んですよ、ね。そうなんだよね。そう。制作途中でね。
うん。だから、遺作ですよ。まさに。
マツケンがね、いろんな地方に飛んで、ね、その地域の、なんか、
うん。
北海道に飛ばされましたみたいなね。
いや本当になんかやっぱりこう小作品やと思うよ、そんなにだからすごいめっちゃスペクタクルがあるわけでもないんやけど、 やっぱり一作一人の作家が最後に残した作品っていう目線を俺は入れてしまうと自分もものを作ってる以上、この作品はやっぱりどうしても
外せない、
ね、外せない。
それはもう、もう
良さそうですね、うん、素晴らしい
って思ってしまう。
森田武神はきつかったんですか？
俺はきつかった、
うん、ちょっとわからないって感
じ。いや、わかるけど
僕見てないです。
なんかね、なんだろう、なんかもう俺は古いと思っちゃったんで。
あ、
いや、古い古い新しいではなかったけど、
むしろむしろそれやりたかったんだよ、あれは、
うん、
あの古い古い日本のそのまあ寅さんから始まって、森田監督
ってだって結構新しい感じのスタイルじゃないですか。
いや、
トラさんやって、ま、その釣りバカも終わって、
うん、
だったら次やるなら
ティピカ典型的な日本人映画を、うん、
いや、大衆が喜ぶ。
これは沖さんとかノムさんがそれ評価するのも分かる、そういう見方も分かるんだけ ど、 見た時につまらなかったんだよね、
うん、
ほ
ん
ま、
いや
純粋に、
いや、なんかだからこれはすごい、うん、あの繰り返し、
いや、
今年の映画の総評っていうのは最後にするけど、うん、でもまあハリウッド映画っていうのはさ、今年映画100年っていうのがあって、うん、いろんなもう有名どころも撮ったと。で別にそれにこうするわけではないけど、実は裏で日本映画の割とあの老舗の監督たちも映画を撮っていて、うん、でそれがわりかし小作品な場合が多いんやけど、うん、でも実はその中でそのビッグバジェットじゃない中で割とキャラを示してたという感じはもしてて、だから森田清水のこの僕たち急行もそうやし、石井壮吾、
N ゲージを作ってた会社が倒産したんだよ2012年。
そうなんや。
まあそれもあるかもしれない。まあ石井壮吾が石井閣流っていう名前になって、あの生きてるものはいないのかっていう映画を。
あれは全然ランキング入ってないんですか？
これ入って21位なん
です。2人。
僕は13位で。
あの僕はね、これ、まあ、言ったら五反田団の前田志郎さんっていう人の脚本、あ、劇曲なんです。もともとは舞台。で俺はこの生きてるものはいないのかと逆バージョンを見てる、死んでるものはいないのかとかいうやつがあって、
ボタンだな、
まあ、逆から始まるやつなんだけど、で舞台を先に見てる。
そうなんや、舞台があんねや。
2年前ぐらいに見たのかな、うん、で今年、まあ、その沖さんがぜひ見て大森くんって言われたから 見たんやけど、あの意外に俺多分つまんねえだろうなと思ったの、舞台見てる派としては。
先に
そうそうそう、まあ言ったらね、舞台
もう先に与えられた空気感があるから、
あるから、もうそれ見た時に、映画見た時につまんないだろうなと思ったら、意外に面白い。
そうそうそう
で、あのね、これ一つ言うと音響が悪かった気がするのよ。
それはでもあえてやる、あのあれセリフがダブってるとことかやろ多分。
いや、あの
不思議な
セリフが、まあ、これ多分学生が作ってるよね。学生が入って作ってるの。なんか神戸
映画美学校じゃないの？
いや、映画美学校じゃなくて神戸アニバーサリーなんとかって制作の方に入ってて、多分その多分神戸の
録音とかが学生がやってるみたいな。
かその役者さんとかも
学生、その辺はコントロールするでしょう。
いや俺は音声がすっごい気になったの、あの、
いやむしろでも、いやでも俺石井総合においては音声悪いっていうのがデフォルトやから基本的に。
あ、
石井総合ってのは基本的に
音声見るも悪いみたいな感じがするけど、
映画においてはすごいやっぱりパンクな人で、うん、で俺は
テンションで乗り切るみたいな感じで、
音楽的に、
うん、
音楽映画的にやっぱ石井壮吾がこの最終的にというか今現時点でこれにおいてそのフィードバック、ギターのフィードバックだけでものを語るみたいになったっていう、その音楽の表現方法の移り変わりみたいなところにもやっぱりちょっとこうグッとくるものがあったのよ。最終最後のシーンとか特に、なんかもうどんどんこう 音素がシンプルになっていくっていうか、でその上でやっぱり俺今年の日本映画で一番笑ったんやんか、この映画が、そのコント的な意味で、
うん、そう あの本当そうで
今年日本映画で一番笑ったのはこれで、うん、あのアメリカ映画で一番笑ったのが大人の喧嘩の映画。あやっぱり、
うん、
どっちも舞台ですね。見僕見てない
んですよ。そうどっちも舞台なんだよ。
大人の喧嘩も
舞台。大人の喧嘩とかも最高のシチュエーションコントっていうか、
部屋のみで。
あれまた時間も70分ぐらいでちょうどいいんだよね。そう
タイトだからオープニングの入り方もめっちゃタイトだったし、あれでこうぼんやりしたところで子供が誰かを殴ってから始まる、でそこで終わる、
うん、
それが仲良くなるところで終わるっていう、うん、なんか
見事な
本当にもうザ小作品っていうかもう自分で言ってるっていうか、やのにこんなに豊かな人間ドラマを全くだれずに見せきるっていう、
すごかったです、
意味においてはすごかったね。
あれは良かったよね、うん、やっぱだロマン・ポランスキー監督って本当いろいろ撮れんなと思ってその2年前かな、あのゴーストライターっていうサスペンスの映画撮ってて、うん、それもすごいサスペンスとして良くて、でまあ大人の喧嘩コメディじゃないですか、うん、シチュエーションコメディで面白いね。
いや面白いし、うん、いやこれこそある意味、ある種の
ゴーストライターと同じ人なんよ、
ある種の戦争映画ですよ、うん、だからその、うんね、これをだから集団に置き換えたら途端に戦争映画になるっていうか、だから要は人の感情のこう揺らぎみたいなところの置き方っていうのは、う
ん
う
ん、抜き出し方とかは、
うん、完璧やったから、
そうかったですね、
ジョディ・フォスターのさ首の血管がもうこう見えるぐらい怒ってるうわーと面白かったもんね、うん、
撮影に立ち会いたいぐらいなんであそこまで、
うん、
いやあれ
いけたんかっていうところ
すごいよな、なんか、うん、なんかあのこれも特典映像がレンタル DVD も入っててさ、
はい、
ちょっとこうセリフを早めたみたいな、
うーん
もうあの宮崎五郎のねまるであれのような、
あ
もう
まるであれの
ような、まるであれって何
タイトル
なんゲド戦記、
ゲド戦記
違うよ、
五郎どこだね、
コクリコ、
コクリコだ
か、あれ五郎か、
うん、
国立高も 1.5 倍にしたらいいよみたいな
ちょっと僕喋ってんの、キツツキと雨って誰か見た、
俺ね、いや俺それな、俺見ようと思ってて借りてて見てない、俺
見てな、
南極料理人めっちゃ好きやから、
いやすげえいい
ああじゃあやっぱ見たら入ってると思うわ、ね、
映画愛に溢れてる映画やった、もうその僕、まあ、言ったら役所広司が木こりなんですよ ね、
そうね、
ほんで、まあ、小栗旬が若手の映画監督で、まあ、新人やからもうみんなにいろいろどやされたりする監督で、
ね、
その現場のあの切なさとかで、
いや見よ
コメディータッチなんですか、
コメディ
もちろんそうやろ、あの監督
が、そうそう、でやっぱゾンビ映画撮ってる、まあ、監督として小栗旬が出てるんやけど、小栗旬がめちゃくちゃいいのよ、やっぱ小栗旬はいい、
かっこいいよな、
いや小栗旬小栗旬いいで言うと、
ガクガクはいいです
か、ガクとか
どうでもいい、宇宙兄弟、
宇宙兄弟です、
宇宙兄弟だよ、
見た見た宇宙兄弟、
素晴らしい方だよ、僕は
あの監督ってさ、いやでもね
残念だったのは重力の問題だよ、月での、
え
月は6分の1のもう重力なのに、
うん、
突然なんかね重たいうわーっつってさ、
あ
いつ助け出す、いやいやいや、
ああ軽いのに、
いやあれは疲れてたから
やつ、いやいやああいう爪の甘さが、
岡田将生でしょ、
そうい
や、
あいつ爪の甘さが日本映画の問題ですよ、
いやでも俺
そんなボンミスすんの、
いや俺宇宙兄弟、
そこであんなの、
いや俺宇宙兄弟はそれが気にならへんぐらい、
うん、
ドラマ部分、
いや良かったよ、
ものすごいグッときた、
良かったよ、麻生久美子も最高だったよ、
麻生久美子可愛いよね、
また
小栗旬と同じパターンの、
いやこれあの、いやあの宇宙、
逆役者力っていうか顔やわ、
いやそう
だ、麻生久美子っていうかあのパートは別にどうでもいいね、小栗旬とあの
岡田将
生、いつまでたっても
成長できないよ、
それだけあの関係性だけを追うともう名作ですよ、
いやあれはだから漫画原作のね魅力の部分でしょ、あんなのはだって
いや違うんじゃない、俺分からへんけど、だってだ、ね、漫画終わってないやん、俺宇宙兄弟の漫画1話も読んだことないねんけど、
読んでる読んでる俺、
でもね、なんか宇宙兄弟私今日読んできたんですけど、
やっぱね、
第1話、第1話、第1巻が映画化されたみたいな感じですよ。
そうだよね。
へぇ。
第1章みたいなね。
うん、やとしたら、素晴らしい映画でした
よ。だから、やっぱ原作が まだ終わってないわけですよ、うん。で、そこでちゃんと映画として、ちゃんと成り立たせるっていう、あれが、ね、あの脚色はいいなって。もともと108っていう映画の撮ってた監督さんで、うん、いいんですよね。
テルマエロマエと比べたらね、よっぽどいいよ、
ね。まあね。
テルマエロマエびっくりしましたね。
テルマエロマエそんなにダメだった、
ね、いや、見てない。
全然あかん
と思う。もうちょっとね、最初良かったよ。
最初良かったよ。笑えたんだけど。
いや、安部寛、いいぞ、いいぞ。
でも漫画もああいう感じじゃない？
そうなん
だ。なんで、
そう。忠実やけどね。
もういいよ。
後半そういうの入れちゃう。
エンディングでみんな風呂入ってるの見てたら、なんかああ風呂入るのっていいんやなって思ったぐらい
お風呂って大事だなっていう映画
なんか漫画原作のね邦画っていうのがね、やっぱ
り、いやだから日本は相変わらずこれを突き進むんでしょう、
そうだろう
と思われる、でそういう意味で俺テルマエロマエも原作あんま読んでないけど、なんかテルマエロマエ自体映画化する
ほどな
んものなんかっていうのはなんとなくこう空気感としてわかるっていうか、
すげえ金使ってましたよね。何その舞台の豪華さみたいな。
いやあのローマのシーンとか、
それできるんだったらもっと頑張れよ違う。
他のみんな金使ってほしいわ。
濃い役者を集めましたみたいなね。あ、よかったけどね。
あれはもう日本人独特の見方ができる映画だよ、ね。
そうなんだと思う。
いや、てか、日本でしか受けへんやろ。あれだからさ、あれもさ、レンタル DVD の特典でさ、海外でさ、出してめっちゃ受けてる外人みたいな映像入ってんねんけど、
あ、そう、
いや、
純粋に映画としてとはまた違う、ね。
絶対なんか、演出っていうか、
難しいのはやっぱ国内で回収できちゃってとか、
そうなんだよ、
そうそうそうそう、
ね、海猿とかね、結構
夏休み海猿
なんか映画行こうかって言ったら
海猿は意外にいいって聞くんだよ、うん、俺見てないんだけど、い
やこれでもあらゆる
やっぱ
エンターテインメントも含めたあらゆる表現に対して、あのやっぱり日本における最大の問題は日本人はまあまあ人口が多いから国内で回収できてしまう、
韓国映画のこのレベルの高さを見る、
韓国映画っていうのはそもそも国内、韓国国内では回収できひんっていうのが前提としてあるから世界に売っていくしかない、
今後絶対そういうところたちがもうだってインドの監督とかガンガン出てるじゃないですか、
そうそう、
日本の映画監督がハリウッド映画で映画撮ってないみたいな、
そのシーンを頑張ってほしいけどね、
いや
それで言ったら俺はね黄金を抱いて飛べは頑張ってたと思うけどね、
技術の、いやあのさ面白いんだよ黄金大統領って
面白いよ、
いや面白いんだけど、いやなんかね騙された気がするの俺、
いやわかる、それはわかる、騙されたのわかる、でもそれを押し切れるだけのやっぱり面白さを提供してくれてるから、
俺ね
もうそれに乗ったらいいんじゃないかと思うんだよ、
いや
俺伊豆だってそういうとこあるよね、
俺ね見終わった後にあ面白いって思ったんだけど、でもなんかね、
いや素直になろうよそれは
じゃあもうあれですよ、このラジオあと5分ぐらいで終わります、
無理無理、
なんか
無理だ、
あのいい残したのありますか、
見てないんだね、みんな
トロールハンター、
トロールハンター見た見た見た、トロールハンター見た俺、
最強の2人
も喋ったんじゃないですか、いや
最強の2人ちょっと言わせてもらっていい、
うん、いいよ
トロールハンターじゃないやん
トロールハンター誰も見てないから、
いや俺見た見ただから見たってトロールハンター
気になってしょうがない
トロールハンター、いや俺ねごめん、トロールハンター44やん、いやあの
トロールがうわー
フェイクドキュメンタリーじゃないですか、トロールハンターって
そんなレベルじゃないですよフェイクとか誰でも分かるレベルの
いやそう、まあ、いやもうさ、いやなんかいや分かるね、いやそういう見方で見たんでしょ多分
いやいやいやいや
いや俺もね、いや面白いんだけどなんかね、いや面白いと思って見終わったんけどなんか残らなかったんだよね
やっぱりいやもう熱かったですけどね、ラストバトルみたいな、
あ
やるぞ、あ
ラストバトルが重要なんだ
ラストバトル重要です
よく出てくるもんね、言葉に
あとあの美しい景色あ観光映画みたいな
観光映画
ノルウェーの美しい景色とでかいトロールたちすげえ面白かったですよ。
文句系で言うとあれじゃないですか、あのダークナイトライジングとか、ね、
ダークナイトライジングね、ちょっと
覚えてないです
もん、ね、穴が多すぎでしょあれは、
うん、
ちょっと筋つまってなかったよね、
うん、なんかやっぱダークナイトの完成度に比べると
そうなんだよ、
ちょっとね、
そうですね、
スタジアムのシーンぐらいでしょ、
そうそうそうそう、
よかったのは、
うん、そうそうね、
そうそうそう、アメフトのあそこ、うん、
シャルコホームズ、シャドウゲームはどうですか、
うん、僕はワンの方が好きだったけどね、
映像がかっこよかったです、う
ん、じゃ あの翔太くんが意外と高かったメインブラック
3、あ見てないんですよ、
メインブラックもちょっとな、
うちの父親は好きそうでした、
なんかな、
ロボットはロボット
ロボットは良かった、
俺良かった、
ロボット良かった、
ロボット見てなくてラワンだけ見た、
あラワンの
方、あれでも平野くんがなんか紹介しなかったっけ、
僕紹介しなかった、見てないっていう、
いや
いや、
これ
ロボット
ね、良かった、
良かったね。
ていうかまああの
などう良かったんですか。
俺はロボットインド映画初めてなの、ロボットが。
ああそう。
でそれで見た時にあのアクションの、
ね、
こんな発想あるんだっていう。
みんなインド映画が初？
初じゃないけど、でもアクションっていうか俺やっぱあの途中に差し込まれる PV の
いい、
ね、あのドラッグ感が、
うん、
めちゃくちゃやばかった。
インド映画はあれがあって、スラムドッグミリオネア、
あれはでも
あれはインドをテーマにしてるだけやから、
共同やったし、
そうそう、監督が違うと、
うん、
なんかね割とめちゃくちゃやけどラストなんかちょっと切なかった、
ね、そうなん
だよ、ロボットは
ね
ちゃんと作って
る、ちゃんと作ってた、
本当めちゃくちゃだなと思ってん
や、いやでもそう言ったらインド映画ってか、あの主人公の人が出てる映画基本全部ああいう感じや
そうなの、
なんかちゃんと笑えて、
いや
泣けて、
俺もあれが初めて
ダンスがあってみたいな
完全なエンターテインメントとして多分完成されてる、
完成されてるんだ
よ、インドは映画ものすごい作ってる
やつ、あの人主人公めっちゃ多いから、
うーん、
ラワンの人もめっ
ちゃ多
い、あれも面白かったけど、
あのロボットが悪くなった瞬間がもう竹内力にしか見えへんかった
そうそうそうそう、
個人的にはすごいグッときたっていうか
いやあのなんかあのボンネットに乗ってね空中でわーっていう、
ああそういやてかアクションのアイデアがほんと突飛すぎて、
素晴らしかった、
やっぱりあれは絵、うん、だからできるかどうかっていうより絵的なものや、
そうそうそうそう、
完全に見たことない絵、そうそうそうそうそう、
あれ優勢からの物体 X は誰も見てない
ですけど、
ごめんなさい見てない、
なんかね、なんかねもうちょっとね
最高でしたけど、
リメイクものにヘキヘキしてんだよね、
いやこれはめちゃくちゃ良かったですよ、
そうなの、
まあリメイクで
ちゃんと踏まえてる、
もともと名作やもんね優勢からの、
それをもう前日談と言いつつも完璧に踏まえてるっていうか、もうリメイクでしょっていう、
まあ
すごい良かったですよ、CG と、
それで言うとプロメテウスはどうなんですか、
いやもうプロメテウスはね
なんか どんな映画でしたっけ、
そう
プロメテウス、いや僕の思ってた
トータルリコールとかも
人類起源みたいな、うん、ワクワクするような感じとはちょっと違った、
うん、なんかね ああいうのもなんかアメリカ人が考えそうな、
まあ、でもキリスト教的な
あ あれもいいや、
まあトータルリコールはトータルリコールはまず単純にトータルリコールっていう題材自体が映画っていうものとめちゃくちゃ相性がいいって思う、相変わらず思ったね、やっぱり、
でもシュワちゃんのあのやつこんなつまんない話だったっけって思うけど、
いや別物なんじゃないですか
ね、
うん、でもやっぱあのさ虚と実がさ曖昧になってさ、そもそもあの
もっと
そういう
確かに
もっと
虚と実はできたかもしれないですけど、
もっとやってたよ、
あのなんかザ・ SF の世界観俺すげえ好きだし
そうだ、
まとめみたいな、
いガジェットも良かったしな、なんか手から出るとことか、あとやっぱあのなんたら社リコール社でからあのアクションに入るところとかの緊張感とか、
だって結局あれなんかストーリー的にもなんか回収しきれないなんかさいやどうでもいいじゃん、だってじゃ例えばあれが夢っていうかトータルリコール社に植え付けられた、
うん、
ね、
まあ、あれそれ言っちゃうと ゴーストイン出してるの方が僕好きですからね。
ああ
、いや、そう、全然。
2ね。
まあでも。
竹中直人の宮廷で4回ぐらいループする、
ね。なんだろう。いや、全体的な、あの、SF まとめ感はすごい。うん、あの、映像としては。
あと、三つおっぱいが出たから。
そうそう、三
つおっぱい出たから。基本的にはおっかい、OK みたいな。
ね、
なんですか。まあでも
いやでもだったら俺タイムの方が好きだった。
でもブラッシュアップとしては俺はトータルリコールはあのリズム感とかいろんな意味においてよくできてたと思うけどね。なんか今回のバージョンは。
いやなんかねなんか乗れないんで、スパイダーマンとかもそうだし、ハンガーゲームの
ファミリーツリーは入れてない。
ファミリーツリーすごい好き。
これ20、これ20なの。
僕ねちょっと残念ながらちょっと低いっすね。
26位。でも
同じぐらいだ。
いやでも
俺結構高い。
はね、
いやよかったよ。
もっと上げてもよかった。
51っていう。
ファミリーツリーよかった。
よかったよかった。
すごい好きだった。
ね、
ファミリーツリー。
ラストシーンだけやな。
あ、ラストよかった。
ラスト。
あの男の子もすげえ俺キャラ的に。
あー、あいつやばかった。
あれあのさ、意外といいやつみたいな。
悪の経典見た人いる？
見た。
見た、見た。見てない、見てない。
見てないですよ。見た。
どうやった悪の経典。
まあ、まあ、ですかね。
あ、
楽しかったけどね。
いや、俺も楽しいんだけど、でもね、37なんですよ。
俺24。
あ、
まあでもそんなもんでしょ。
うん、
頑張っても。
いや、面白かった。面白かったんやけど人に勧められない最強の映画ですよ。
ああ
そう、なんか怖い感じなんですか。
そう、
もう何の道義もないみたいな。
そうそうそう、うん、あ、まあでもね、なんか
今見たくない感じ。
キラーエリートは、キラーエリート
良かったですよ。
見てないですね。
いいよね、ああいうの。
僕好きですよ、あのキラーエリートは。
結構なんか本当はもっと上に入れたかったけど、
あの、何やったか、あ、36位か。エクスペ2よりはいいですよ。
う
ん、あの、うん、あ、ジェイソン・ステイサムが出てるから、ね、もう俺の中でジェイソン・ステイサムもエクスペ以降ちょっとあのまあバカアクション俳優のニューエイジっていうイメージがあったんですけど、まあでもその使い方もしてんねん、キラーエイト自体。でも
その使い方めっちゃしてるやん。いや、
めっちゃしてるけど、でもね、あの、そうじゃないノリが、そうじゃない中ですごいグッとくるシーンが2箇所あって。
え、聞きたい、何ですかそれ。
デニーロ
の
膝打つ。
そう、
あれね、いい。
あれはアクションとして超フレッシュ。
あれはいいよ、やっぱり。
あれはめちゃくちゃ
感動。やっぱね、守るっ
ていう。もう私はジェイソン・ステイサムの顔の大きさと肩幅の比率の合ってなさに、気持ち悪い。
CG みた
い。CG みたい。ロボットちゃうん、この映画みたいな。
聞きたいのはミッドナイトインパラダイス結構入れてた。
いやいや、
ミッドナイトインパラダイス5位なんです。
めっちゃ
好き
だった。
見てないっすね。
いや、よかった、
ね、よかったよかった。
ウディアレン監督の映画で、
なんかね、
まあ言うたら主人公がシナリオライターで、で小説家に転身しようと頑張ってるわけですよ。で、まあ言ったらロンドンで
パリ
行くんやけど、もう恋人カラーとかもうパリなんて住みたくないわよとかいろいろ言われてて、でもいや、俺は80年代のパリが大好きだと。でもうあの
1920年代、あれがゴールド
エイジだと。
そうだけど、その時代の人たちはもっと前を憧れる、
ね、ダリとかのいた時代
に、なんか解雇主義に対するね、テーマっていうアンチテーゼというか、なんか
あとなんか恋愛観に対してもすごい共感できるよね。なんかね、あのワンデイっていうすんげえ、あのアンハサベイが出たね、
うん、
もうなんかね、それとかアメージングスパイダーマンそうだったけど、なんかね、外人の恋愛観に対してね、ちょっとねブラック&ホワイトもそう、
どうなのっていう部分がある
んですよ。お前たち何がしたいんだっていう。
いやいや、
ブラック&ホワイト映画やったら
高いやん、19位で。
いや、楽しかった。
いや、ブラック&ホワイトって言って、見てないの。
ミッドナイト・イン・パリはすごい共感できた。
いや、あのブラック&ホワイト見てほしいわ。 完璧ですよマックジーもう素晴らしいですよこれ。俺エンターテインメント映画でも最高峰に近いね。
いやでもねそうな女がブスだった
いやそれも含めて、
点においてい
やそれも含めて最高って感じだけどな
あとは何でしょうか。
どうしよう
どうしようこれ
話したり、じゃあちょっとあのとりあえず5本目なんですけどこれ
聞く人が大変
大変。
いやじゃあ最後、ね、最後はおまけ的な感じで
何喋ってる。
いや結構もうと
なんか時間を気にせずって感じ。じゃあもう一本続きます。
えもう一本続くの。
続きます。
すごい